At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士恋うる大人同士のガチンコトーク、月1レギュラーの東京新聞の記者望月磯子さんです。お久しぶりです。
どうも
お願いします。
あら、
今日はあの相棒を連れてきたっていう、
はい、あのですね、あの TikTok を少し始めるようになってから、あのやっぱりね、若い子が TikTok すごく見てるんですけれど、
ちょっと私が TikTok
っていうのか、 TikTok ですねそこから分かってない、でそこで、話するときに、私の知り合いの、30代の TikToker っていうんですかね、彼からアドバイスをされて、あのどんなに暗いテーマの、望月さんがあの皆さんに伝えたような話でも、やっぱり若い子は明るく元気にハキハキとという、そういうこう導入が結構重要なんだよと言われて、ともすればツイッターも今若い子が見なくなっていて、実はなんかあの TikTok でニュースを見てるっていう若い子も増えたというのを、TikTok、
TikTok ね、
聞いてですね、TikTok で聞いてから、ちょっとでもだからこう導入も含めてね、なんか皆さんに食いついてもらえるようなものがないかなって考えたときに、この狼の岡くん、まあ今回ここに初登場ラジオさせていただくんですけど、岡くんがいたなと思いまして、はい、もともとはあの子供にプレゼントした岡くんだったんですけれど、最近ちょっと活躍の場が少なくなってて、聞いたらまあ岡くん出てもいいよということで、で今ね、今日もラジオ初出演ということで、どう緊張してる？すごい緊張してるよなんか、いつもね、磯子さんはやっぱり文化放送のラジオでお話しさせていただいてるけれど、皆さんとの会話がちょっと足りないんじゃないかなっていうのもあって、会話が大切で、岡くんは、磯子さんが言うといやいや小難しい話をちょっと噛み砕きながらちょっと言ったり反応したりっていう、そういうところでね、若い子にも、あ、このおばちゃんなんか面白げなことちょっと始めてるでっていうのをね、気づいてくれたらなと。岡くん始めました。奥で笑ってる
っていうか、そういうなんか若い頃は何か、
いや全くね、腹話術はやってない
なんか劇団関係なんかみたいなことはやって
そうですね、小学校から中学校まで、母が舞台女優にさせたかったので、練馬の児童劇団には入ってたんですね、ちっちゃい劇団ですよ、でそこでこう、ミュージカル、アニーのなんちゃってなんかをやったりはしてたんで、もともとはちょっとこう声が大きい、耳が若干悪いのもあるんですけれど、声が大きかったり、表現することはすごく、ただ母の影響で舞台もいっぱい見てたので、
なるほど、
でやっぱりね、
だからちょっとなんかハートが強いなと思ってね、この登場でいや、なかなかパッとこうね、ナチュラルに、
あと、あの前から望月さんには言おうと思ってたんだけど、あの言っていいかどうか分かんないで迷ってたんだけど、ちょっと早口、
早い、そうなんですね、それはすごく言われます。
あ、そう、
やっぱり皆さんあれですか、話すときに自分のもともと頭の中にいろいろあるじゃないですか、
いやっていうか、望月さん、早口でこう時間が決まってるから、
俺としては
言いたいことがたくさんあるんだろうなって思うから、必然的に早口になっちゃうのかなっていうふうに、
そうなんですね、思ってたけど、早くまとめてもらっていただ
けると、岡くんもそうだけど、
あの岡くんもやっぱりもうちょっとゆっくり岡くんにもちょっとダメ出しだね今ね、
ただなんかね、若い人は早くても平気だの、俺なんかはもうちょっと遅い
スローに
喋ってくれた方がなんかスンと入ってくる感じっていうのがあったんで、岡くんの試みは、
いいかもしれないね。少し、ワントーン置くのと、ゆっくりを心がけるということでね。そう、石田純一さんにもね、アドバイスされました。YouTube 番組やってるので、内容面白いけど、やっぱりちょっと、お年寄りには、キャッチアップするのがきついから、もうちょっと柔らかく、ゆっくり話した方がいいって。ああ、なるほどなって。やっぱりね、テレビに、ラジオ出られてる方は、そういう意味で表現、 いかにいろんな人にね、伝えるかって思いますね。うん、はい。
はい。じゃあ、あえて言わせていきましょう。
ありがとうございます。
早いよ。
早いよ。一発、はい、怒られたね。怒られた。反省してね。ゆっくり行こうね。
いいですね。
は
い。
さあ、じゃあ今日はお二人も交えて、どんなお話をしていただけるんですか。
はい。ですね、これは去年の9月から11月にかけて、政府の防衛力強化を話し合う有識者会合というのを、まあ、開催して、まあ、4回行われました。でそこのメンバーに、まあ、これメンバー自体かなりびっくりしたんですけど、日本経済新聞社顧問、非常な実力者である北恒夫さん、そして、読売新聞グループ本社社長の山口寿一さん、それから私も非常に尊敬していた朝日新聞の元主筆をやられていた船橋陽一さん、こういったこうメディアのトップや元幹部の方が、まあ、参加されている会議というのが、まあ、4回開かれたんですね。でその時の、まあ、議事要旨みたいのは出てたんですが、先週その詳細な議事録というのが公開されまして、でそこの内容を見てですね、まあ、私も岡君もちょっといろいろ読みながらびっくりしたというのがありました。何びっくりしたのよ。はいはい、びっくりした内容はですね、例えば山口寿一社長は、まあ、初会合で、この岸田さんは防衛力の抜本的強化という歴史的な決断をされたと、まず称賛されまして、まあ、第2回会合、まあ、その後の3回4回でもやや言及していたんですが、敵基地攻撃能力の保有というのはまあ当然だということを前提に、まあ、今まあ、そのスタンドオフミサイルという、まあ、中国含めたこう敵国を射程にしたようなミサイルを、まあ、日本のミサイルを改良して作っていく必要があるけれど、すぐには間に合わない。だとすると、まあ、当面は外国製ミサイルの購入も検討すべきだと、まあ、いうようなお話をしたり、それからまあ戦後、これは日本はその太平洋戦争の反省を踏まえて、まあ、防衛装備とか施設にいわゆる建設国債、国債は当てないということをやってきたんですが、これもやはり昨今の国際的な環境の変化を踏まえて考えると、この防衛に関してだけこういう国債、建設国債が当てられないのはおかしいのではないかと、まあ、いうようなことも言及されていたんですね。そして、まあ、日経の北さんは他にも、まあ、これまで、日本は、まあ、これはかつてあった武器輸出三原則というのがあったという前提があるんですけれど、まあ、いわゆる防衛産業がいろんな形で制約を受けてきたと。でこれは、まあ、ある種不当な制約で、今後これをやっぱり成長させていくには、いわゆる武器輸出ですね、この防衛産業の輸出というのをもっと拡大して、こういう産業を育てなきゃいけないんだと。まあ、いわゆる防衛装備移転三原則というのが2014年に第二次安倍政権で始まって、かつての、まあ、武器をこう作ったり売ったりしないという、まあ、憲法9条に基づいた武器輸出三原則っていうのは、これは一回撤廃されたということはあったんですけれども、まあ、それでもやはり9条や専守防衛という理念のもとに、まあ、ミサイルですとか、まあ、いわゆる敵基地攻撃含めてね、戦車とか人のその殺傷能力のあるような武器はやはり、出さないということが、まあ、防衛装備新三原則でも掲げられてたんですが、これが今政府の中で、まあ、こういった有識者会合の指摘も踏まえてですね、今後はつまり開発していく、まあ、ミサイルとか弾頭とか、まあ、これからイギリスと始める戦車なんかも共同開発するんですけど、こういった、まあ、殺傷能力のあるような武器に関しても輸出させていこうというね、こういう方向が実は、まあ、動きつつあるんですね。でこういうことを、まあ、日経のそういった最大実力者の北さんがこの有識者会合で実は堂々と言っていたと、まあ、防衛武器産業を成長させるべきだということを、これこそ、新たな、まあ、岸田さんの言う新たな資本主義の何のだというようなことも、新しい資本主義ということもおっしゃってて、まあ、これは当時9月から11月に一つ一つ議事録が出てれば、おそらくこうメディアも取り上げたし、まあ、まあ、安保三文書が昨年末出て以降、まあ、一部メディアに限っては特にまあ日経新聞、日経テレ東大学、これ YouTube ですけれど、そしてまあ読売新聞等々は、やはりこの、来たるべき、台湾有事、尖閣有事に備えようという論調の非常にこう軍拡を進めようという流れを非常に推し進めてるんですけれど、なぜここまで大きく舵を切ってきたかなという背景に、まあ、実はこの山口さんのまあ指摘とかですね、北さんの指摘というのが、まあ、もともとあったということがまあよく分かってきました。だからそれはまあ、いわゆる日本の中で最大手メディアの一角を担う方たちですから、おそらく現場の記者が出していく記事にも影響していますし、まあ、結果として世論がですね、そのかつて、まだ憲法9条がありますし、専守防衛は逸脱しないんだと、岸田さんは一応表向きは言い続けてますけれど、この実態として、 この武器産業、つまりアメリカや欧米のような軍産複合体国家みたいなものをね、今金融庁がありながらも一方でこれをメディアの大幹部たちが推し進めようとしているというのが、まあここに、まあ、私も岡君もね非常にびっくりしたということと、まあ、船橋陽一さんに限っては、まあ、朝日の本当に言論人としては主筆を務めてた方なんですけれど、彼はその、まあ、状況によっては、その国力以上の軍備軍事力を持つことも必要であるという、これまあちょっと考えると今 GDP2% が本当にそこまで5年で43兆円でいいのかという議論もある中で、まあ増税も強いる可能性もありますのでね、その中でこの国力を超える軍備力を持つということを、まあ、ある種肯定化している発言を発信していたということに、まあ、私も各も非常にちょっとかなりショックを受けまして、まあ、これ今日赤旗さんが全面一部この言論人 の、 発言というのを取り上げているようなんですけど、やっぱりこれはメディアの中でも、まあ、互いにこうメディア同士を批判し合うというのは非常に、まあ、なかなかこうやりたがらない領域ではあるんですけど、ただ私はこの国会の空気とか世の中の空気を見ていると、まあ戦争ありきという流れで軍拡偏重の空気がですね蔓延していくのは、まあ、結果として市民の生活を追い込んでしまうんじゃないのかなということで、まあ、今日ちょっとここで取り上げさせていただきました、
おっしゃる通りだと私も思いますけどね、それもね戦略会議、なんていうそこにメディアの人がもうかなり登場して、
そうなんですね、
というのはね、まあもういつも思うんだけど、この番組で中島武さんという論客の方がいらして、あの方のおっしゃってたのがいつも頭に残ってるんですけども、日本は専守防衛を長い間続けてきましたと、専守防衛、これで絶対日本が攻撃される時以外は絶対に攻撃しないんだ、この国は言ってきた、それも世界は あの国は攻撃をしない国だっていうのが分かってきた、そのことが日本の戦略に、何十年をね生き抜くこの専守防衛っていう戦略、これは本当に大事な戦略だったんじゃないかと、
そうですね、
ってことを中島さんおっしゃっていて、そうかと、この専守防衛が戦略だというものの考え方、いやとっても素敵な考え方だなと思って、ここから大きく舵を切ることが本当に日本を守ることになるのか、それをまあこのなんていうの、あの会議もそうだけど、もうなんかこう岸田さんが先に内閣だけで閣議決定、その後すぐアメリカに行って武器を買うっていうのを話して、それからそれはもう決めてから、それから国会に戻してくるというのはちょっと順序が
逆、
だとね僕も思うんですけども、
国会でもね、岡田克也さんがそこを追及されてましたよね、まずその本当にここまでの軍拡を認めるかということ、非常に大事な議論が国会より前に2プラス2や首脳会談でね、決まってると、
国会が事後承諾みたいなね、形になっちゃってるっていうのは大きな問題だなっていうのと、やっぱりそのなんていうの、まあ多くの主筆も書いた、方々が、まあ、日本の状況をもちろん心配してね、この国をっていうふうに思ってらっしゃるのは分かりますが、少なくともこうトマホーク買ったりそれだけのことでこの国こう守っていくというのは本当になんかこの国に暮らす人たちのことを、まあいろんな問題があるのに、それが一番先でそこで税金を投入して、しかも税金も国債でも構わないんじゃないかって議論まで出てきてるっていうのは、かなりもうちょっと議論してほしいなと私は思うんですが、
そうなんですよね、船橋さんに至っては、その第2回第3回のあたりの会合で、南西諸島や先島での、まあ、日米軍の共同使用体制、これも強化するべきで、まあ、かつてそのアーミテージという国務副長官、アメリカいらっしゃったんですけど、彼のリポートでも、もう日本とアメリカがそれぞれ軍備を持つような贅沢な時代は終わったんだと、まあ、こういうことをまあ引用されて、日米軍で共同でこの南西南西諸島に備えようと、まさに2プラスで掲げている内容なんですけどね、それを先んじてこの、朝日の論客の方が言ってらっしゃったというのは、これを一方で国を守るために必要だということと、じゃあ 今日明日の食事、うん、まあ、今本当に生活保護も受けられない、うん、で受けててもあの寒さの中で電気代も光熱費も上がって、うん、ひもじい思いをしてる、ね、方たち、うん、たくさんいて、特に子どもに7人に1人の貧困がいて、うん、あの生活保護受給者はまあ過去最大ですし、うん、こういった人へのまあ生活手当も含めたものがどんどんこう追い詰められてる、うん、だから、まあ、あの市民の生活を考えたらこれほど巨額 の、うん、あの軍拡ということと、うん、43兆円ということに踏み切るってこと自体、うんうん、市民生活は確実に圧迫しますのでね、うん、やっぱりここにやっぱり声を上げなきゃいけないんじゃないかなと、
うん、相手があの、うん、岡君、うん、なんかこう相手が、うん、あの石持ったらこっちも石持って、うん、でもっと大きい石持って石持ってって言ったら、もうあと次どっか投げるしかなくて、うん、もうその方向にしか行ってないのがすごくね、うん、岡君なんか悲しいし、うん、私たちはこの地球で生きてるね、うん、あの一瞬の人たちであって、うん、あんなミサイルをバンバン海の中にね沈めて、うん、海の環境も破壊していって、うん、これからの地球に生きていく人たちがね、うん、なんか守れない、なんかそういう規模でも考え直してほしいと思っちゃう、うん、
そうだね、
そうだよね、
うん、ねおかくね
思います。かつての加藤秀一さんという方がね、うん、平和を作るにはやっぱり平和のために動いていかないといけないと、軍拡を進める先には必ずね軍事的緊張や戦争が起こると言ってました。あの実は岡くんが一生懸命今署名活動を集めてる軍拡より生活をというチェンジオルグの署名があります。来週は女性たちがみんな磯子さんの、まあ、尊敬する方たちを中心に女性たちで2月8日午後に記者会見をします。多くの市民の女性たち子どもたちそしてね性的マイノリティ皆さんが幸せになるように税金を使ってという署名始めてますので、うん、ぜひ春菜さんも小竹さんも応援して、うん、平和な世界のためによろしくお願いします、
はいはい、
そういうねアメリカだって、うん、今一番中国と貿易が
そうなんですよね
一番多いんだよね、うん、
だからアメリカの方がしたたかにね、うん、あの日米首脳会談の後に財務長官とかを引き連れて中国と貿易交渉しますから ね、うん、もっとしたたかに、
ね、日本もしたたかにね、
はい、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
すいません笑ったらあかんねんね月一レギュラーの東京新聞の望月磯子さんと岡くんでした。ありがとうございました。明日は経済学者の金子勝さんです。